東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
今月2つお話をお伺いしますが、まず今朝はどんなテーマでしょうか。
はい、令和6年1月1日に発生した能登半島地震、この地震に関する災害医療の対応の仕方と、それからじゃあ今後どういうふうにしていったらいいかということについてお話をしたいというふうに思います。
はい、いかがでしたでしょうか。かなりメディアを通じて拝見する限り、医療体制しっかりしていたような気もするんですけれど、
はい、医療側としては、もっといろんなことができたとい こう思いもあるんですけれども、能登半島地震の場合はやはりその被災地まで行く交通の便がですね、非常に道路が崩壊してた部分もあって、あとは水道が断裂してたという部分もあって、行ってそこで何かをするっていうことは非常に難しい状態っていうのが発生したんですね。
はい、
でアクセスさえできていれば、あるいは水道が利用できていれば、もっとその現場に残ってそこの人たちを助けるっていうこともできたというふうに考えていますが、基本的にはやはり半島の先で起こったために、そこまで行くことがなかなか叶わなかった。ようやくの思いでたどり着いても、支援する側も非常にきつい条件の中で支援をせざるを得なかった。そのためにできることが随分限られたという面はあります。ただ一方で透析が必要な患者さんたちを透析ができる県南でありますとか、それから名古屋まで運ばれた方もいますけれども、そういう資源リソースですね、リソースがいいたくさんあるところまで運ぶっていうことも、1月1日に発災した地震のあと1月2日3日4日のうちには、透析を必要とする患者さんたちが全員そういう遠隔地に運ばれることができたと。そのためにその透析を行うことができなくて亡くなる方は防ぐことができたということがあります。
なるほど。いわゆる DMAT が相当活躍されたんですよね。
そうですね。東日本大震災の時にもやはり気仙沼近くで透析を必要とする患者さんを仙台まで一旦運んで、そこで中継の透析をして北海道まで運ぶと、こういうミッションが行われましたけども、こういうミッションが想定されて作られてから実施されたのが初めて東日本大震災だったということなんですね。でもその後も透析を担当する先生たち、それから DMAT、 さまざまなコーディネーター、ステークホルダーの方々が協力をして、透析の患者さんたちはとにかくいち早くリソースがたくさんあるところに運ぶんだということは、もう今回非常にスムーズに、大変でしたけどもスムーズに行われたということになります。
ね、はい、まさにこうヘリで拠点をこう移動してという感じですかね。
そうです、
はいはい、
ヘリコプターが発着陸できる、離着陸できるところまで運んでいって、車で運んで、
はい、
その後ヘリコプターでまた遠くに運んで、そこからまた搬送すると、そういうさ、たくさんのリレーが可能だったことで初めて可能になったミッションですね。
なるほど、はい、その救急医療に関しては比較的高速したということですが、はい、その後のやはりその水の普及、水道の普及がかなり遅かったじゃありませんか。
はい、
はい、そのことによる影響はかなり大きかったんですよね。
そうですね、やはり被災地の、病院をはじめとして大事な施設が水がないことによって機能を失ったということが非常にたくさん起こりましたし、
はい、
しかもそれが長期間続いたと。ですので生活の復旧復興というものが非常に遅れるという状態が発生して、今でも続いているというふうに思います。
はい、
例えばやはり寝たきりのお年寄りが、普段そこでずっと暮らしていらっしゃる福祉施設のような施設が水がないということによって機能できなくなって、でその避難をさせるために 1.5 次避難、それから二次避難という形で非常に遠く の宿泊施設まで、避難施設まで搬送されたということが起こりました。
はい、
これ自体はやはり素晴らしいことだと思いますけれども、その動けなかったお年寄りたちを、どこまで ケアするっていうことが大事なのか、それからそのお年寄りたちの尊厳に対してそれを損なうようなことがなかったかということは大きく検討される必要があります。
お年寄りたちの尊厳、
はい
はい、
普段そこで生活をしていて自分の対の住処だというふうに考えているような状況を、そこから避難をさ、まあ、強制的にさせるという言い方になってしまうのはあまり良くないかもしれませんけれども、その避難をしてもらうことによって全然違う環境に置かれるということが発生します、
はい、
ですから日本 DMAT もそれを全部避難をさせ 1.5 次2次避難をさせることが果たしてこの人たちのために本当になったのだろうかということは、反省として、反省としてっていうか考えなくてはいけないこととしてずっと捉えているんですね。日本 DMAT の、一番最近の、まあ、考え方というのは地域の医療福祉こういったも保険ですね、こういったものをいかに早く元の状態に戻すかということに主眼を置く。急性期の救命だけが災害医療ではなくて、その地域でもともとあった地域医療それから保険福祉こういった体制をですね、どうやって元のような状態、できれば元よりも少しいいような状態に戻すことができるかということが最大の課題だというふうにされています。
はい、わかりました。そしてそうですね、残念なことにそのいわゆる災害関連死として認定される方もどんどん増えてきている状況ですよね。
はいはい、発災後の混乱というものもあったと思いますけれども、3月ぐらいの時点では200名ぐらいの直接の死亡に対して15名ぐらいの災害関連死というものが認定されていました。
はい、
ただ5月から7月にかけてですね、その関連死の数がどんどんどんどん増えてきていて、で今ではもう100近い患者さんがやはり災害との関連によって亡くなったと、患者さんといいますかですね、被災者の方々が災害との関連によって間接的に亡くなったというふうに審査会で認定をされたという状況になっています。
はい、昨年この災害関連死については詳しくお話しいただきましたが、はい、やはりその認定自体ご家族も大変な作業になるんですものね。
そうですね、やはりこれは審査会に対していろんな、
はい、
死亡診断書それからその他の医療的なカルテも含めて、
はい、
書類を揃え、それからどうして自分はその自分の家族が災害との関連によって亡くなったかということを文章にしたその申請書といったものを自分で用意して役所に提出しないといけないということですので、
はい、
非常にその遺族の負担というものも大きい状態なんですね。
そうですよね。そうすると残念ながらまだまだ災害関連死増える可能性はあるということですね。
はい、あるというふうに思います。
はい
はい、これがどれぐらい経ったらなくなるのか、災害関連死が、はい、収束していくのかということもまだまだ分かってないんですね。
そうですね。はい、今朝はまず今年1月1日に発生しました能登半島地震の災害医療対応をテーマにお話しいただきました。江川先生ありがとうございました。
ありがとうございます。